皆さんこんにちは。先生図カフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております石田博士が本日も生放送でお送りをいたします。皆様最後までお聞きいただきますようによろしくお願いいたします。はい、4月に入りましてですね、花見の、ね、時期も、まだね、桜咲いておりますけれども、ちょうどね、先週末ぐらいが見頃だったのかなというふうにも思いますが、皆様、花見など行かれた方いらっしゃいますでしょうか。また、春休みもね、終わったところということで、子供さんがね、おられる家庭の方ですと、なかなかね、子供がいてると、毎日ね、お昼ご飯も作らないといけないし、大変だと、どっか遊びに連れて行かないといけないと、我が家のことを言っているような感じはするんですけれども、そういったことでね、ようやく春休みが終わって学校行ってくれてほっとしているというような方も多いんじゃないかなと思います。まだね、今日あたり始業式という学校もね、あるんじゃないかなと思いますので、ひょっとしたら、もう子供さんが帰ってきててね、今頃おやつを食べているという方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ、今日もねお聞きいただければというふうに思います。私はね、花見と言いますとね、なかなか子供がね、小さいので行く機会が最近はなかったんですけれども、地元のね、大和高田市というところにですね、高田川というのがありまして、有名なんですけどね、千本桜と、言いまして、川沿いにね、桜がたくさん咲いているところなんですが、やはりね、見頃だったということでね、先週末、本当に、ね、多くの方がね、来られていましたね。私もね、行って、桜綺麗だなと思って見ていたんですけども、子供たちはね、あまり桜の花には興味がなかったようで、ね、川に魚がいないかとかね、あとはね、ああいうね、お祭りごとと言いますかね、イベントごとになりますと、出店がね、やっぱたくさん出ますので、そっちの方にね、興味があったようで、どうでしょうか。私はちょっと花見ができたなと思ってるんですけれども、皆様、花見ここ良かったよとかね、ひょっとしたらね、今花見をしているという方もね、中にはいらっしゃるかもしれませんので、そういったね、エピソード何かもね、聞かせていただけると嬉しいなというふうに思います。本日ですね、ニュースちょっと見てますと、ちょうどね、私も、税理士ということでね、お金の話をよくしますので、そのお金の話を一つ、お札、今のね、日本の1万円札、5000円札、1000円札がね、2024年、5年後をめどに、新しくなるそうです。もう今のね、お札というのは2004年に発行をされたそうで、もうね、馴染みがあると言いますか、もうね、それで慣れているとは思うんですけれども、今ね、福沢諭吉さんのね、顔が載っている1万円札は、次、渋沢栄一さんという方のね、肖像に変わると。あと、5000円札は、津田梅子さん。これはね、大学をね、津田塾大学をね、開設された方だそうです。あとはね、医療関係の、ね、研究者の北津さんと柴原三郎さんとお呼びしていいんでしょうか。が1000円札になるというふうに聞いております。1万円と言いますとね、私もね、ちょうど旅行に行った時にね、たまたま、今のお札のもう一個前の一万円札、聖徳太子さんのね、一万円札をね、ちょうど両替することがね、できましたので、記念にね、ずっと財布に入れているなんていうことを知るんですけれども、今度ね、5年後になると今のね、お札がまたプレミアがつくのかなというふうに思います。はい。ラジオのね、前の、あなたのメールをお待ちしております。メールアドレスが 784@narafm.jp 784@narafm.jp、 ファックスの方は 0742207840 までお待ちをしております。はい、それではね、ちょっと前置きも長くなりましたので、そろそろ本題に入りたいというふうに思いますが、先月、3月にはですね、相続のね、関する法律が変わるということで、先月はね、配偶者のね、方の居住権などね、配偶者の権利に関するお話をね、させていただきましたけれども、今回ですね、その相続に、関する法律の改正というところで、ちょっとね、違う話もありますので、ちょっとね、そのお話をしたいなというふうに思います。 今日ね、ラジオの前の方でもね、中に遺言書というのをね、作っておられる方もね、いらっしゃるかもしれません。まあ、これね、遺言と言いますとね、まあ、大まかにね、メジャーなところで言いますと、自分でね、すべて文章で手書きで書く自筆証書遺言と言われるものと、あとはね、公証役場と言われる役所で、公証人という方はね、こういう遺言を作りたいんですということで内容を伝えて作ってもらう公正証書遺言というものが、主にね、主だったものとしては2つ、ございますけれども、そのうち自筆証書遺言と言われるものは、これまで全てね、自分で辞書をすることで作成する必要があったんですね。ただ財産のね、内容を一個一個全部手で書くというのは非常に大変ですよね。で、今時ね、本当にパソコンとかでね、もう何でもね、もう手書きで書くことって本当に減ってきてるかなと思いますので、一部と言っていいんでしょうか、その遺言書にね、添付するその財産目録、どういう財産がありますよというその財産目録についてはですね、パソコンで、作成して、あとね、そのパソコンで作成したものをプリントして、それでね、名前を書いて、押印をする、もしくは、通帳のね、コピーをつける、そういったね、ことをすることで、代用ができるようになったということなんですね。これ、2019年1月13日で成功ということでね、この部分に関しては、すでに成功されているという部分にはなるんですけれども、私どもね、ご相談、やっぱりね、相続というね、税金の申告のね、仕事もさせていただきますので、で税金に絡んだ、ご相談ということで、こういったね、お話もいただくんですけれども、なかなかね、自分で、遺言を作って、どっかに保存しておくとなると、ね、万が一自分にね、相続が発生した時に、ね、相続に、子供さんとかね、配偶者の方が、該当するケースが多いんでしょうが、そういった方がね、見つけてくれなければどうなるんだとか、またね、基本的にはそういう遺言書というのはですね、遺言書を裁判所、家庭裁判所に持って行って、その遺言書が亡くなられた方が作ったものだというのをね、間違いないことをね、確認してもらう手続き、これ検認というね、専門用語で言うんですけども、そういったね、遺言書が本人のもので間違いないですよというような、ことをね、証明してもらう必要が、あるんですよね。これ当然、自分で書いた遺言書というのは当然そうなんですけれども、ここに関しても、改正が入るということで、どういう改正が入るかと、申しますと、法務局、奈良県でもね、奈良の、ね、地方法務局とか、またね、何か所か 支局というのがありますけれども、法務局で、自筆証書、自分で書いた遺言書というのをね、保管してくれる制度が、できたということで、これはね、やはり自分で作った遺言書がね、紛失してしまう、捨てられて、ね、それこそ相続人の中にはね、自分にとって有利な内容でなければ捨ててしまうとかね、書き換えられるとか、そういったね、やっぱりリスクが、あるんですよね。こういったリスクをね、軽減するためということも、ありますので、法務局でこの自分のね、書いた遺言書を保存してくれる制度が、始まると。これ、自分で多いね、今まで通り置いとくという方法にプラスしてということになりますが、この原本を法務局で置いとく。で、これ画像をね、データ化して保存されるそうです。で、相続があった場合に、その遺言書のね、写しというのを法務局からまた、相続人のところにね、回ってくるということになっているそうで、で、相続人もね、一人ではないかと思いますので、当然ね、他の相続人には法務局から、こういった遺言がありますよということでね、通知までしてくれるそうなんですね。この制度を使いますとね、先ほど申し上げた、家庭裁判所へ行ってね、手続きをするといったね、そういった手続きはね、不要ということだそうなので、これ非常にいい方法なのかなというふうに思いますね。私もね、そういう実務の中でね、ご相談を受けると、公正証書のね、遺言を、作った方が安全だということで、やはりね、公正証書の、遺言 だと本当に間違いないということはありますので、まあ、今でもねそういうお話はするんですけれども、まあ、もう一つね、まあ、選択肢が増えたということになりますので、ね、自分でねやはり書いて誰にもね、まあ、知られたくないというね方については、まあ、今申し上げたような、まあ、こういった方法も、まあ、新しい方法としてちょっとご検討いただいたらいいのかなというふうに思います。でもう一つ、民法改正のところで、これはね、今年の7月1日、施行ということで予定されているんですけれども、亡くなられた方のね、介護とか、まあ、看病に、まあ、貢献した、親族については、金銭の、ね、その対価として、まあ、金銭を請求することができるようになると。まあ、これ、まあ、何が、今まで問題だったかと言いますと、よくあるのは、例えばね、子供がね、まあ、ご高齢になった親のね、まあ、世話をするというのはよくある話なんですけれども、当然子供さんとはいえね、まあ、サラリーマンで仕事をしているとなりますと、なかなか平日は、看病とね、介護とお世話ができないということがありますので、そのね、まあ、例えば息子さんの、例えばお嫁さんとか、いう、まあ、相続人でない方、またはね、まあ、子供さんはみんな働きに出てるので、まあ、近くにいるね、まあ、兄弟がね、面倒を見てくれるというケースもね、まあ、実際はあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そういったね、まあ、相続人以外の方、これ法務省のね、まあ、資料で言いますと、ちょっと例でね、例えますと、長男の妻というふうに書いてあるんですけど、まあ、そういったね、相続人以外の方が、どんなにね、介護などをね、看病などをやったとしても、相続人ではないので、亡くなられた方はね、まあ、相続について、相続財産もらえないというのが基本の制度になってまして、そうなると、逆にお世話しない子供であっても、まあ、今のね、民法の相続分というのは、配偶者がおられる場合は配偶者が2分の1、残り2分の1を子供で山分けというのが基本になりますので、法律上ね、まあ、権利だけしか見てないというね、今の現状ですね。まあ、これが不公平だというね、まあ、ことがありますので、まあ、そういったところについて、そういったね、お世話した人については、請求することが、一定のね、まあ、お金を請求することができるようにするというような制度になってまして、まあ、税法上もね、当然、そうなると、相続税の申告というところに当然関わってきますので、まあ、税法上ね、どういうことになるかと言いますと、そういったね、まあ、専門用語で、まあ、寄与というね、本当にね、難しい言葉なのかもしれませんが、こういった、ものについては、もらった人については、当然、その亡くなられた方について、相続税の申告をしないといけないというような、方だったら、その、まあ、寄与というね、特別寄与ということで、お金もらった方についても、相続税のね、まあ、申告してくださいね、というような、ことになっております。これ、今年のね、7月1日以降の相続から、この制度が導入されるということですので、まだね、6月までの相続についてはね、まだこの制度はないということになっております。まあ、逆にね、そうなりますと、亡くなられる方の財産のうち、一定のね、金額を、そういったね、看病等をされた方に、お金を渡すということになりますと、他の相続人の方についてはね、当然もらうお金が減るということには、なってきますので、まあ、それに基づいた、まあ、相続税の申告を、まあ、すると、いうことに、なりますね。で、これもね、時効というのがね、ちょっとありましてですね、この、特別な寄与という、まあ、言葉がね、使われているんですけれども、この請求の期限は、まあ、相続があってから、まあ、最長でもね、まあ、1年以内ということになっておりますので、もうね、3年、4年経ってから、そう、やっぱあの時、あんだけ世話したんだから、やっぱお金が欲しいと、いうような、ことがあった時にですね、まあ、相続があってからね、もう何年もしてからやったというのではちょっと、適用されないということがありますので、まあ、そこもね、まあ、ご注意をいただきたいというふうに思います。それでは、ここで一旦コマーシャルを挟みたいと思います。
税金会計のことでお悩みなら、 奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。相続税贈与税の申告なら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。決算で一体いくらの税金になるか、いつもギリギリにならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続税が心配だ。フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった。この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-016-967 0120-016-967 伊豆田会計事務所まで今すぐお電話を。
はい、それではね、また、続きのお話をしていきたいというふうに思います。まあ、あと、またね、まあ、民法というところにね、まあ、と税法と、まあ、両方に関わるお話になるんですけれども、まあ、成人と言いますよね、皆さん何歳というふうに、まあ、思われますでしょうかね。まあ、やはりね、成人と言いますと、まあね、もともとはもう20歳、まあ、20歳。成人式もね、まあ、20歳ということでね、まあ、各地で毎年ね、1月頃を中心に行われておりますので、まあ、20歳というふうに思いつく方が多いんじゃないかなと思いますが、まあ、そこのね、まあ、法律上の考え方がまあ変わるというお話なんですね。まあ、これ、平成、まあ、30年、まあね、もう令和、ね、まあ、来月からね、もう言語もね、令和に変わりますので、今から3年後の4月1日、まあ、2022年4月1日、からになるんですが、この民法上ね、まあ、この成人の年齢というのが、18歳。もう18歳に達したら、成年になるというふうにね、まあ、法律が変わる予定ね、まあ、法律上はね、決まってるんですけど、まあ、まだね、2022年来ていないので、まあ、予定とあえて申し上げますけれども、そういったことで、法律の改正が予定されております。まあ、そうなるとね、じゃあ、それにまつわってどんな影響があるのかということですけれども、まず、まあ、税法上もね、やっぱりちょっといろいろ関係がありまして、例えばね、これは自分のことから申し上げましょう。税理士の税理士法というね、まあ、法律がね、もちろんあるんですけど、あるんですね。まあ、その税理士法という法律に基づいて、我々の業務をやっているんですけれども、もともと税理士というのはね、まあ、20歳以上でないとなれないというふうになってたんですけども、まあ、これがね、まあ、成人の年齢がね、18歳になるということで、ここのね、引き下げが、行われる。18歳なんですよね。で、あと、まあ、税法上で言いますと、まあ、相続税のね、まあ、申告の中で、相続人にね、未成年の方がいてる場合、これ未成年者控除と言いましてね、まあ、一定の金額ね、まあ控除、確か年齢かける10万円、20歳に達するまでの年齢かける10万円というのがね、まあ、計算方法なんですけれども、まあ、そこに関してもね、成人年齢が18歳に変わりますと、まあ、そこもね、18歳に達するまでの年齢ということになってくるんですね。あと、相続時、まあ、生産課税、まあ、こういわゆるね、生前贈与なんですね。まあ、贈与って言いますとね、当然、今までね、何回もお話ししておりますけれども、財産のね、贈与を受けると、まあ、贈与を受けた人はね、まあ、金額、ある一定のね、金額以上の贈与を受けると、当然、贈与税の申告がいるということなんですけれども、これ、贈与の時にはね、まあ、一定金額まで、贈与税をかけない。で、相続があった時にね、その分も含めてまとめて精算をするという、制度が相続時精算課税制度と、まあ、言われるものではあるんですけれども、まあ、ここもね、まあ、20歳以上の人が、対象だという現状の法律なんですけれども、これも、18歳ですね、に引き、18歳以上から対象になるということで、改正される。まあ、これどういうケースかと言いますと、原則ですね、60歳以上の、まあ、親もしくはおじいちゃんおばあちゃんから、まあ、20歳以上の、子供もしくは孫に対して、まあ、いろいろ財産の贈与をやった時にですね、まあ、贈与の時には、 一定の金額、まあ、2500万円なんですけど、そこまでは税金を、まあ、かけない。で、相続があった時にはその分の、贈与も含めて、相続税を計算し直すと、まあ、そういう制度になっています。まあ、ここについて、年齢引き下げということになります。まあ、そこでですね、もう一つあるのがですね、まあ、今ねこれあのひょっとしてね、まあ、あのご存知の方もたまに中にはいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、通常のね贈与でも、これ親とかねおじいちゃんおばあちゃんから、まあ、いわゆる子供もしくは孫の立場、まあ、直系貴族と、まあ、専門的には言うんですけれども、そういったね、子供孫の世代に、贈与した場合というのは、実はね税率が他の方から他人からもらうような贈与、もしくは兄弟とかからね夫婦間での贈与の税率とちょっとね違ってて軽減されてるんですよね。でそこについてもですね、まあ、20歳以上の人が、まあ、自分の親とかね、おじいちゃんおばあちゃん、まあ、直系存続から、財産の贈与を受けたというような時に、まあまあ、ちょっと軽減されたね贈与税率を適用することができるということになってるんですけれども、まあ、そこに関しても年齢が18歳以上の人から、まあ、その年のね1月1日時点において、18歳以上ということでね、年齢引き下げというのが予定されています。あとね、今日はね細かい話は、まあ、省略しますけれども、本当にね今中小企業の、ね、社長さんでもねある程度段階の世代で、もう言ってる間にね、そのうち後期高齢者の世代に入るというね、経営者は非常に多いんですよね。で、そういった方がね、もう長年会社経営をされて、そういったね、中小企業のね、会社の相続に関して、今相続が発生するとどうなんでしょう。ね、中小企業のね、社長さんが経営する会社の株って、上場株式のようにね売ったり買ったりというのはできないので、そういったものにね、対する相続税って結構ねこれ問題になってるんですよね。そういったところのね、まあ、納税猶予の制度というのが去年からできてるんですけど、まあ、そういったところもちょっと、18歳から使えるというようなことになっております。あとね、まあ、一個だけ申し上げると まあ、家をね買うためのね贈与のね非課税特例というのがあるんですけども、まあ、そこに関してはね、18歳に引き下げられるということがねちょっとどうも予定はされていないようなので、まあ、そこだけはねちょっとご注意をね、まあ、いただきたいなというふうに、思います。はい、ここからですねメール本日もねたくさん、いただいております。ありがとうございます。まず、ラジオネームハチさん、僕は今大学2回生です。いろいろお金が必要でアルバイトを3つしています。家庭教師、接客、飲食店、3つのうち、家庭教師と接客は手渡しでもらっているので所得の申告ができていません。これは自ら申告に行かなければならないんでしょうか。気づかないふりをしてもいいんでしょうか。申告すると扶養を外れることになりそうですということですけど、まあ、私がねこれ気づかないふりをしていいんでしょうかって言っちゃうとねこれ大変なことになりますよね。これはねちゃんと申告をね、まあ、していただきたいなというふうに思います。まあね扶養をね、まあ、外れるというのは確かにねこれお父さんお母さんからなんか怒られるかもしれませんね。続きまして、猫のしっぽさん、ありがとうございます。今日の話を聞きながら遺言状を書かなければと改めて思っています。長年今年こそはと思いながらもなかなか取り掛かれません。令和になる今年こそちゃんと遺言状を作成して3人の息子が揉めないようにしておきたいです。まあそれほど遺産があるわけでもないのですがということですが、まあ、役に立つ、番組ありがとうございます。こちらこそねメールもいただきましてまた聞いていただいてありがとうございます。はい、続きまして、ラジオネームコノンさん、いつもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今日はお花見日和ですよ。先生はお花見行かれましたかということでね、今日もね冒頭ちょっとお話したんですけれども、大和高田市というところね高田川という川があるんですけれども、そこはね川沿いずっと桜がね咲いておりまして、ちょうどね土曜日に行ってまいりました。天気もね暖かくなってねちょうど本当に、まあ、見頃で、まあ、気候もね、まあ、暖かくてたくさんの人が、まあ、来られたということでね、 今日もどうなんでしょうね。まあ、奈良市会もね、天気がいいので、まだね、桜の花咲いているんじゃないかなというふうには思いますので、ちょっとね、明日あたり寒くなるというふうにはね、天気予報出ておりますので、もしね、夕方以降ね、夜桜を楽しむということであれば、今日のうちに行かれた方がいいのかもしれませんね。続きまして、花より団子さん、ありがとうございます。遺言はお金持ちの家しか必要ないと以前は思っていました。ニュースなどでそこまでお金持ちじゃない方が何も決めてなくて遺産相続で揉めることが多いと知りました。身内が亡くなった後に揉めたくないですね。今後はラジオでもしっかり学んでいこうと思っています。ありがとうございます。そうなんですよね。これ裁判所のね、統計とかでも出てるんですけれども、やはりね、財産がね、まあ、5000万円以下とかね、本当に相続税のね、申告が必要ないというね、家庭の方についてもね、実は、件数がね、結構、多いんですよね。まあ、財産がね、たくさんありすぎると、それでね、どう分けるかという問題はあるんですけれども、やはりね、まあ、自宅しかないとかいうケースになりますとね、自宅がね、もらわないと、じゃあどうするんだという問題がね、まあ、ある。まあ、そういったのはね、ありますので、本当に、税金もね、さることながら、家族がね、仲が悪くならない。これがね、一番大事なんじゃないかなというふうにね、私もこういうお仕事をさせていただきながら、本当にね、つくづく感じるところであります。はい。続きまして、ラジオネーム、あさりちゃんさん、いつもありがとうございます。先日、吉野山にお花見に行ってきました。桜、綺麗ですよね。先生は、弁当のおかずは何が好きですかということで、まあ、私ね、あまり好き嫌いってね、あまりないんですよね。まあ、昔はね、こうお正月のね、おせち料理とかでも出てくる、赤い豆とかね、ちょっと甘い豆がね、ちょっと苦手だったんですけれども、もう最近はね、まあ、事務所の近くのね、弁当屋さんでね、お昼ご飯を買うことが多いんですけども、もうそこにもよく出てくるので、もう最近はね、全然大丈夫というように克服ができまして、まあ、枝豆とかね、そっちの豆はね、全然大丈夫なんですけれども、まあ、好きなもの、まあ、やはりね、まあ、野菜とかね、どっちかというと、こう、外食が多いので、どうしてもね、野菜とか、あれ、ヘルシーなものがね、最近は、まあ、好きと言いますか、そっちをよく食べるようにね、まあ、心がけているというところでしょうかね。これ吉野山見頃なんでしょうかね。ひょっとしたらね、山の上だから、もうちょっとね、見頃が先なのかもしれませんけれども、吉野山は私もね、行ったことがないのでね、一度行ってみたいなというふうには、思いますね。はい、生放送ですね、で今日もお届けいたしましたけれども、もうあっという間ね、30分ということで、まあ今日も終了ということに、なってまいりました。明日ね、ちょっとね、気候がね、寒くなるということでね、ちょっとね、この時期、花粉症のね、方も非常に多いというふうに聞いておりますけれども、ね、体調ね、こう気候の変化でね、まあ、崩されないように、まあ、皆さんご注意、まあ、いただきたいなというふうに思います。またね、これからね、今度、ゴールデンウィークがね、今回10連休なんですよね。あ、で、10連休ということでね、ちょっとお伝えしないといけないんですけども、4月の30日はね、第5火曜日ということになりますので、まあ、先生カフェね、第5週、もちろん放送、ありますので、まあ、10連休中ではありますけれどもね、そちらの放送もね、お楽しみにしていただければというふうに思います。で、来週はね、司会者の中島先生の登場となります。本日私の方はこれ以上とさせていただきます。また、月末と来月もね、第2火曜日放送しますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、さようなら。